川隆久の国際不動産投資成功塾。
皆さんこんにちは。ナビゲーターの吉川亮子です。不動産業界歴30年を超える IPC 独立系国際不動産コンサルタントの市川隆久が世界の不動産のことをさまざまな切り口から語る番組です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。
皆さんこんにちは、市川隆久です。さて今日のポッドキャストですね、はい、まあ亮子ちゃんと一緒に撮って初めてなんですけども、
そうですね、
また私のですね、もうビジネスパートナーでもあり信頼できるお友達でもあり、
はい、
まなちゃんこと鈴木学さんにゲストに来ていただいてます。鈴木さん、
どうもこんにちは。鈴木でございます。
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、じゃあもう質問を前回と同じなんですけどもう一回言ってください。
そうですね、はい、はい、前回に引き続きタイの不動産事情についてですが、もう一度いただいた質問を読み上げます。私はタイ・バンコクのコンドミニアムを3年前に買いました。完成は来年の予定です。平米単価15万バーツでスクンビットエリアに買いました。値上がりしていれば売りたいと思っていますが、聞いてみると値下がりしているらしいです。実際はどんな感じなのでしょうか、というご質問です。
はい、この質問に関して、この質問に関しての話で言うと前回のポッドキャストを聞いていただければ、
は
い、
そうですね、
まあいいんで、はい、ただその私が何が言いたかったかというと、価格だけじゃなくてターゲットと誰にどんな商品をというところがマッチングしないとなかなか売れないですよと。でこの場合の価格というのは外国人をターゲットとしたり富裕層をターゲットにしてるんですけども、なかなかその値段と商品が中途半端ですねって話をしたんですね。でローカル、要するにタイ人たちが好むっていうことでいうと、もっともっと実は10万バーツ以下のものとかが結構あったりしてですね、そこら辺出てるんですね。でこれに関して実はこの間も一緒に鈴木さんと私バンコクに行ってきていろいろ現地調査をしてきたんですね。で非常にローカルのことに強いというか、まあ何でも強いんですけど、鈴木さんからですね、はい、ちょっとこのタイのローカル事情というかローカル不動産事情というのをちょっと聞きたいなと思って、
はい、
お願いします。ちょっとお話ししていただいてもいいですか。
はい、タイは、まあ、とにかくこの国はバンコクが首都で、全ての都市機能がバンコクに集まってて、とにかくみんなバンコクに出てきたい、タイ中から人が集まりますし、近隣のミャンマーとかカンボジアからいろんな方が出稼ぎとかで来られます。
バンコクって800万人ぐらいですかね、表彰の人口は。
市内ではそうなんですけど、その周辺の、はい、ノンタブリとかサムットプラカンとかその周辺圏も基本はバンコク都市圏内に入るので、全部あれだと1500万人ぐらいですね。
すごいですね、
はい、
最近鈴木さんあれですよね、タイ語をもう勉強されてて、
はい、
タイ語をね喋るん
で、ね、すごいですね。
タイ語だけじゃないんですけどね、うん、ちょっとさっき そのローカルの不動産事情をねちょっと、はい、せっかくなんで私も聞きたいので、
はい、
教えていただけますか。
そうですね、まあ、大体、まあ、皆さんなんですけれども、それぞれの収入レベルに合ったお家をとにかく買いたい、まあ、借りる方も多いんですけど、まあ、皆さん、まあ、お金さえあれば、ローンが組めれば買いたいと思っていらっしゃる方が多いです。
それってやっぱり日本の、そのなんだろう、家持ちたいという発想と、はい、頑張ってなんかいいとこに住みたいとか、東京じゃない、まあ、都心で働きたいとかって、はい、まあ、20年30年ぐらい前の日本のマインドと同じ感じですかね。
そうですね、マインド的には非常に似てると思います。うん、ただちょっと違うのは、はい、まあ、東京とバンコクで比べてみると、はい、まあ、東京だと電車が、まあ、通勤電車が、まあ、整備された時期が結構早かったと。ただバンコクはもともともう車社会で確立してて、でそれから後付けで電車がつい入ってきたというところですね。
あ、そうですね、はい、でも今 MRT となんだっけ、
BTS、
はい、まあ、BTS の方がちょっとグレード高いかと言われてますけど、
そうですね、
これがでももっともっと伸びるんですよね、はい、いろいろ、ね、発展していくんですよね。
そうです、はい、うん、
これはどう、まあ、東京と比較して言うといつぐらいの話なんだろう。随分前と前ですよね。
そうですね、まあ、今電車が通ってるエリアがだいたい東京で言うと23区内ぐらいしかないんで、
はい、
千葉埼玉神奈川にはまだ電車が行ってない状態が今なんですけど、
人住んでますよね。でも
人はものすごくたくさん住んでます。電車ないですけど。
そうなんですね、
はい、バス 車？
車です。
あ、なるほど、はい、そこら辺のね不動産って今どんな商品でいくらぐらいで、まあ、一言じゃ言えないと思うんですけど。
そうですね、とにかくピンキリなんですけど、安いのは50万バーツ台だから200万しないぐらいの
グロスでね、
はい、それがですね、まあ、千葉埼玉の奥みたいなイメージのところの小さいコンドミニアムとかをそのぐらいであります。
そこは、まあ、あの売れてる売れてないでいうとどんな感じなんですか。
あまりその収入のレベルの高くない方が買ってらっしゃって、うん、基本的には売れてますけど、局地的には作りすぎであまり売れないっていうところもあります。
あ、作りすぎで、はい、
そうなんですよ。あの、ね、結構ね、
はい、
なんていうかな、不動産業界って昔からそうなんだけど、
はい、
みんな やるのね、同じところで、
はい、
ここでやったら俺もやろうって事例があるとやりやすいんだ ね。
そうですね、
そうすると急に供給過剰になるんですね、はい、あれね、
まさにそうですね。
今でいうところの、まあ、バンコク知らない人には分かりにくいのかもしれないんですけども、いい場所っていうかおすすめできる場所っていうのと商品ってどんな、
そうですね、ですかね。やはりですね、バンコクの中でも比較的まともなあの仕事を持ってて、うん、まあ、平均よりちょっといいぐらいの収入レベルのファミリーが住むエリアの一戸建てかタウンハウスっていうのが多分貸しても、まあ、売っても安定するんじゃないかとは思います。
あ、なるほど。
広さは、
広さはだいたい、土地付きだとそんなに土地面積は広くなくて100から200平米ぐらいの土地に、2階建てを建ててだいたい3部屋トイレは2つみたいな、まあ、通常の間取りで絶対に駐車場は必要。
あ、
駐車場が、
はい、これないと無理です。
車はでも買うんですよね。
買います。
結構高いんですよね、買うとね。
車載価格は日本より高いですね。
そうなんですね。
でもね、なんかね、タイは持つことに対しても税金があんまりかかんない。
そうですね、高速道路も安いし、車検もないし、
車検もないし、
そうなんですね、
マンションもね、固定資産税あんまほとんどかかんない、
ね、そうですね、はい、
相続税もないね。
そうです、
今はね、作るって雰囲気があるみたいだけど、
はい、
今
でさっき言ったそのファミリーが住む一戸建てで車付きの、ところがだいたい平均で300万バーツぐらいかなという感覚です。
300万だ、1000万しないんだ。
1000万しないぐらいですね。
ということは、収入で、まあ、年収150万円ぐらいから200万円ぐらいまでなれば買えるよね、はい、
そうですね、
5倍とか6倍7倍だから。
あ、なるほど。
でほぼ皆さん共稼ぎなので、夫婦は。
そうなんですね、はい、共稼ぎが多いんですね。
今の日本もそうだよね。
そうですね、う
ん、でも外国行けば特に女性がね働く、
はい、
うん、ですよね。
そうですね、う
ん、あれは男は働かないからか なんなんですかね。
ま
あ
それもありますし、
うん、そうかそうか。それで新築好きなんです
ね。新築大好きです。
それってまあアジア全体にそういう傾向が強いのかな。
はい、はい、
まあ、まだだから古いのはボロいんですかね、それなりに、うん、
ボロいですね、正直。
でも本当そうそう、前も言ったと思うんですけど、日本のマンションってここ20年ぐらい劇的に良くなっちゃったから、今から築10年とかっても全然新しいんですよ、はい、15年とかでも。でもね、いやタイもまあ10年ぐらいだったらまだいいのかもしれないけど、やっぱりちょっとねボロいですよね。
かなり来てますね、
うん、であんまり管理したりそうメンテナンスするっていう発想もまだないから、
はい
ね、じゃあそのぐらいで買えるんだったら買いますよね。
そうですね、買いますね。
なるほどね。日本のね、あの不動産会社は結構出ようとしてるじゃないですか、はい、今東南アジアにね、
はい、
ベトナムとかタイとか。
そうですね、
そういうのって日本人相手にじゃなくて、はい、やっぱりローカルの人相手に側はまあいろいろ分かれるんですかね、ターゲット。まあ、
そういうのを好む会社さんも多いんですけど、やっぱりいいのは一気に何百個供給してもローカルが一気に買ってしまうっていうところです。すぐ売れてしまうというところが、
そうい
いところだと思
う。ヨコちゃんまだマンション買うなんてイメージないと思うけど。
そうですね、
僕らが若い頃、まあ、バブルの前とか、まあ、非常にいい景気の頃っていうのは、抽選会っていうのが行われてたんですよ。
抽選会
マンション、まあ今でもたまにあると思うけど、倍率が出るんですよ、はい、この部屋何倍とか。で昔はいないとダメで、 今はいない、いる、いると、いらないって言って、あの、来なくてもいいですよになってるんだけど、
はい、
昔は抽選会にいないと権利がないと。だからもう抽選会で50個の物件売り出した時に、50個が売れそうな物件だと100人ぐらいのお客さんいるんですよ。
そうなんですね。
100人って言っても100組だから、はい、実際200人ぐらいすごい人だらけで、いや盛り上がるんですよ。だから今、はい、ね、そういう、まあ、抽選になってるかどうか分かんないけど、安かったらそういう傾向ありますよね、
は
い、
安かったらそうですね、まさに。
うん、やっぱりだから家ってすごいですね、
はい、
うん、それ、そういうのね、鈴木さんね、
はい、
あの賃貸でと、なんか日本人が投資するのは無理なんですか、やっぱタイのローカルは。
管理が難しいと思います。
言葉
もそうだし、うん、その日本語が通じてタイ人をうまくマネージできるなんて会社がほぼない
です。あ、そうか、だから商品化しにくいんだね。
そういうことです。
あ、本当は一番需要があるから、
はい、
そういう物件をね買っておいた方が、はい、あの転売する時も買う人がいるじゃないですか。
そうですね、
うん、ね、
はい、
そんな感じですかね。
そうですね、マーケットは、まあ、非常に分厚いので、うん、まあ、そういう管理の仕組みさえ整えばいいと思います。
そうですよね。
ありがとうございました。番組に対してご意見やご質問のある方はメッセージをお送りください。国際不動産 .jp のサイトにアクセスしてお問い合わせというメニューからお送りください。皆様からのメッセージお待ちしております。それではまた次回も聞いてください。ありがとうございました。